パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。ということで皆さん1週間とちょっと空いちゃいましたかね。お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインと申します。いやー、前回前々回とね、マジック・ザ・ギャザリングについて、まあ、ひたすら熱く語り続けて、聞いて皆さんもねちょっと疲れたと思うんでね今回本当にね久々にざっくばらんになんかのんびりだらーっとね喋ってね終わるかなと思っておりますので、放送の収録時間もね多分ちょっと短いんじゃないかなとか思ってますけども、まあよろしくお願いしますということで、うん、ということで、まあ元々のラジオのスタイルに立ち返って、この一週間あったことみたいな話なんですけど、実際は、マジック・ザ・ギャザリング特集があったせいだから、ほぼ1ヶ月間ぐらい、ね、最近起きたことの話は全くしてないんですけど、最近あったことの話はね、いろいろあるんだな。まあ、先週、マジック・ザ・ギャザリングの話、第2回をして、その時に、iPad とかでやれる、デュエルズ・オブ・プレンズ・ウォーカーっていうソフトが始めるのにいいよって言ってたんです。で、それがね、言ってた時は2013っていうバージョンが出てたんだけど、放送終わった直後に2014が出たんですよ。なんでね、今からマジック・ザ・ギャザリングちょっとやりたいって人は、その、デュエルズ・オブ・ザ・プレンズ・ウォーカー2014、最新版をね、ちょっとね、やるといいんじゃないかなと思っております。僕もね、落としてみて、まだチュートリアル終わったぐらいまでですけどね、ちょっと進めたりしました。基本的には2013版とほとんど変わんなくて、カードが新しくなったりとかね、まあちょっといろいろ、遊べる範囲が少し増えたのかなっていう感じなんでね、楽しく遊べると思うんで、ぜひぜひそれは試していただければなと。でね、デュエルズ・オブ・ザ・プレンズ・ウォーカーもさ、そうなんだけど、iPad のアプリで、その、アプリストアからさ、ダウンロードして落ちてくるわけじゃないですか。でも、ほんと時代変わったなと思ってさ、その、ソフトを買うって言ったら、ゲームソフトを買うって言ったら、僕なんかほんとファミコン世代なんで、ドラクエ3をさ、買うので、並んで小学生が捕まったとかさ、捕まったっていうか、指導されたとかさ、なんかそんな世代なわけですよ。だからなんかね、おもちゃ屋行って買うのが当たり前だったんだけど、デュエルズ・オブ・ザ・プレンズ・ウォーカーもダウンロードで落としたし、あとね、Wii U を持ってるんですけど、Wii U で、スーパー・ルイージ・ U っていうね、スーパー・マリオ・ U っていうソフトがあって、それの拡張タイトルみたいな。スーパー・マリオでの全ステージ、ステージ数結構あるんですけど、全ステージを新しく作り直しましたっていう、その代わり主人公はルイジですみたいなやつをダウンロードでね、それも買ったりしましたね。スーパールイジ U はそのダウンロードを先だけ先行発売して、もうちょっとしたらパッケージ版が出るみたいな話らしいんですけど、いやもう家にいながらさ、ソフトが変えて遊べたらもうさ、ほんとゲーマー外に出る必要なくねみたいな話ですよ。 iPad があればマジック・ザ・ギャザリングができて、パイレーツ・オブ・リベルタがやれて、で、横に Wii U があるから、マリオ U とかルイージ U とか、ダウンロードソフトで FF6 とかね、出ましたから、できて、もう本当にね、出る要素ない。引きこもりたい。早くね、こもってるだけで生きていけるようになりたい感じのね、環境になってきましたね。外に出る用事は唯一そのボードゲーム会に行くとかね、そういう感じにね、人生やれたらいいなと思いますけど、まあ無理ですけどね、働いてますから。というわけで外にね、ゲーム会にも行ってきました。ちょっとまあそのゲーム会について、その僕自身も例えば詳しく知ってるわけじゃないんで、さらっとだけお話すると、まあ現場でね、いろんな方とお会いできてすごい良かったです。同じくボードゲーム系のポッドキャストやられてる中で、まだね、お会いしたことのなかったヤンさん、ね、ボドバラのヤンさんとお会いしてね、いい声っぷりをね、堪能してきました。なんかね、すごい、一緒にね、同じゲームのとこに入らせてもらったんですけど、 ゲームのこうインストをしてくれるんですよ。なんだけどもうね、インストされてんのかボドバラを聞いてんのか分かんなくなってくる。だんだんここが今どこだっけ、俺んちだっけみたいな感じになってくるなんかねすごい面白かったですよ。そのやっぱ声を先に知ってるってやっぱ不思議だね。うん、あの独特の感覚はね、ぜひこのねラジオのリスナーの人で僕とリアルに会って例えば飲み一緒に飲んで喋ったら多分同じ気持ちになるかもしれないですけど、ただね皆さんの思ってる僕の想像図が分かんないからさ、裸にネクタイだっけ分かんないけどで喋ってるみたいなイメージとかあるじゃん。あと他の人に言われたのはすげえでかいんじゃないかとかね、トークがちょっとガッと早いから伊集院光みたいな感じの図体なんじゃないかとかね、いろいろ思われてるみたいですけど、秘密です、シークレットですよそれはね。会うと大したことない感じなんでシークレットなんですけどね。なんでね、その感覚はね面白いんでね、ぜひ味わってみてもらいたいですね。逆にね、もう大昔僕がその10年前ぐらいにネットラジオ、ポッドキャストじゃなくてリアルタイムネットラジオの方で、適当に喋ってた時に同じ放送仲間みたいな他で喋ってた人がいてね、萌え系のアニメとかゲームの話をバーって喋る人で声高めでなんかひょろってした人なのかなってイメージで初めてお会いしたら、太った感じの人でね、すげえびっくりしたんだよね。あれはね、ある種ショックを受ける感じがある。でなんかね、なんて言うんだろうな、これすみませんね、もう聞いてないと思うって言ってますけど、ご本人にはちょっと失礼なんですけど、なんかね、その僕の中ですっごいイメージが細いガリなオタクな人のイメージだったから、現場で会うとすごい太めで大きい大柄な人だったんで、あの人の中からチャック開けて出てくんじゃねえかみたいなね気持ちにねなりましたけど、いやーそういうのあるんだと思いましたけどね。ヤンさんはね本当にほぼ思った通りの感じのね方でした。思ってたよりも、知的なイメージ、IQ 高そうなイメージを受けました、お会いしてね。でそのゲーム会でそのヤンさんとか、あとは篠原遊戯重工の篠原さんとかね、あとはジュンさん、赤ずきんは眠らないを作られたジュンさんとかともちょっとお会いして、一緒に現場でゲームやったのはヤンさんだけだったのかな。あと他の方と遊んで、あとはゲーム会の後の飲みとかでね、ちょっとその場でも、ゲームを遊ばせていただいたりなんだりして、すごく楽しかったですけどね。でね、振り返るとさ、すっごい負けまくってんですよ。そのゲーム会にちょっと用事があって遅れていたんですけど、行ってヤンさんとやったのがトロワっていうゲームで、僕ずっと前から噂を聞いててやりたかったゲームだったんですごい楽しめたんですけど、トロワっていうゲームもあれはヤンさんが勝ったのかな。で僕は4人中同米か3位かぐらいでね、ヤンさんが2位のダブルスコアで引き伸ばすぐらいのすごい華麗なプレーを見せていて、でその後、別のところで篠原さんと含めて、遊ばせていただいて、その時に遊んだのはキャントストップともう一作と、あと僕のパワーナインゲームズの作ったドラゴンズストーンを遊ばせてもらったんですけど、ドラゴンズストーンに至っては僕以外全員初プレイなのに僕負けましたからね、篠原さんに篠原さんが華麗なプレイだったってもあるんですけど、こうキャントストップはダイス、すごい古典のゲームでサイコロ振って、バーストって言ってね、条件満たしてないとその回得たものを全て失うんだけど、途中で自分でやめたっていうまではずっとサイコロ振り続けてどんどん進めれるみたいなバースト系のダイスゲームの古典なんですけど、キャントストップも優勝したのは篠原さんだったんじゃないかな。なんでね、ちょっとね弁解するわけじゃないですかね、僕個人はボードゲーム下手なんですよ作ってんじゃなかったっけみたいな気持ちになった方いっぱいいると思うんですけど、下手なんですよ。重そいまで言わないけど下手なんですよ。下手いとか弱いんですよ。でね、 そのなんて読めんだろうな、多分そもそもゲームガチなゲームプレイにそんな向いてない、なんかこうフィーリングでプレイしちゃうところがあって、なんかねガチプレイの人たちの話を聞いたり理解するのは好きなんだけど、自分が実践できるかって言ったらしきれないみたいな感じなんですよね。だからマジック・ザ・ギャザリングトーナメントに側に行ったけど、やっぱそこに行ききれなかったのもね、やっぱ自分のスキルなりこう方向性がやっぱダメだったなっていうのもあります。でもね、幸いなことにゲーム作るっていう意味で言うと、僕の後輩とかね、一緒に遊んでくれるメンバーが超ガチプレイヤーがめちゃくちゃいるんですよ。そのちょっとした作ったゲームのルール破綻とかね、このゲームこうしたらこれ安定行動じゃねえみたいなのバンバン見つけてくれる後輩がいて、そいつらとやってると、あのね、僕のスキルと関係なくゲームにこうここ穴開いてますよみたいなのがバンバン見つかってね、すごく助かるとかもありますけど、いやそうそうそう、なんで別にこの話をしたかったわけじゃないですけど、テストプレイヤーって大事だなみたいな話をちょっとしたかったんですよね。うん、ボードゲーム制作してる人、まあリスナーにいると思ってる前提で言うんですけど、もしくはそのボードゲーム作る人ってどうやってんだろうなって興味があるんじゃないかなっていう人が多いんじゃないかなと思って喋りますけど、自分の作り方で言うと、僕が作ったゲームはひたすら後輩と一緒に遊んで、一日それしかしないぐらいの勢いで遊んで、このカードはおかしいでしょみたいな話をされて、その場で手書きで直してみたいのをずっとやるみたいのを、やっぱ何日もやるんですよね。まあ間を空けてですけど。で、まあバランス取れたかなみたいなところだったんですけど、最終的に完成品まで行ってもやっぱりあそこはまだ直せたなみたいなところもありますけど、そのテストプレイの環境って、どういうのがいいのかなっていうのもあるんですよね。で、僕は今言ったようなやり方でやって、ゲームの内容がほぼ固まって、なんかちゃんとゲームになったなっていうぐらいになってから、例えばゲーム会に持ち込ませてもらって、全然知らん人にルールを教えて遊んでもらったりとか、いうことをしてたんですけど、その、テストプレイっていうのにも段階があると思うんですよね。その一番最初のテストプレイって僕は一人で4人で、僕が影分身の術で4人に増えてテストプレイしますから、それ基本だと思うんですけど、それでまあとりあえず遊べるかもしんねえなこれっていうところまで詰めると、で遊べるかもしんねえなって思うところって何かっていうと、その俺で、なんかちょっとこれな、ここでこうすれば勝てるんじゃねえみたいなこととか、これびっくりして面白いねみたいな気持ちになれるかどうかっていうことなんですけど、まずそこまでは一人でやらないとどうしようもない。一人でやっててそこまで行き着かないんだったらそのゲーム捨てた方がいいみたいな話なんですけど、で、そこからが次は僕の場合は幸せなことに、その、ゲームに詳しい、しかも僕とすごい付き合いの長いね後輩がかなり、結構な人数いるんで、彼らのところに持ってって一緒に遊んでもらうと、そうすると彼らなりのやっぱ忌憚のない意見を、このゲームここクソだぜみたいな、クソまでは言わないけど、すごいガンガン言ってくれるんですよ。でそれは必要だと思ってて、ただ僕もね、人間なんでって当たり前ですけど、妖怪じゃないんで見知らぬ人とその段階で一緒にテストプレイしていただくと、そのこのゲームってあれの劣化版じゃないですかみたいなこともし言われるとね、まあそういう心ない人がいるかどうか分かんないですけど、言われたとすると多分ね立ち直れなくなっちゃうんですよねだからそこをこう長い付き合いのメンバーに厳しく言われる分にはもう慣れてるから、うん、だからまあそういう環境が一個あって僕は幸せだなって常日頃思ってるんです。でそれで叩き上げて修正とかいっぱいした後で、やっぱり、初めて、全くゲームしたことない人にやってもらう。で全くゲームやったことない人っていうのも、まあ、ドラゴンズストーンが顕著にそうでしたけど、ボードゲーマーなのかカードゲーム寄りの人なのかとか、本当に初めてボードゲームやる人なのかとか、電力会社みたいなヘビーゲーム大好きな人なのかとかのを、できればいろんな人にや とりあえず一回やらせてみたいっていう感じで、そうすると合う合わないってどうしてもあると思うんですよね。合う合わないっていうか、その人の好き嫌いみたいな話なんですけど、やっぱ長時間のどっしりプレイが好きな人には、まあ、軽いゲームはそんなでもないよねとかさ、あとはまあカードゲーマー寄りだとボードゲーマー寄りだとみたいなのももちろんあるんで、そこら辺で遊んでもらって、最後の最後までそのドラゴンストーンだとね、ボードゲーマー寄りの人が楽しめるかなみたいのを延々考えてこう微妙に調整したりみたいなことしてましたけど、いう感じでテストプレイをしてましたね。テストプレイというか調整というか、いやでもね、その環境大事だと思ったんですよね。その逆にその他の、今ちょうど話出ちゃいましたけど、篠原遊戯重工の篠原さんとか淳さんとかも、その皆さん作ってる人なりのテストプレイをしてくれる人たちが多分いてやってるんだと思うんですけど、自分はそういう意味ですごい恵まれてるなと思ったりしてますけどね。うん、逆にもっとね、バカなゲーム作りたいんですけどね、あのぶち抜けた感じのね、そのゲームを僕がテストプレイをしてくれるメンバーに出すとどうなるかというと、多分すごい罵倒の嵐になるような気もするんですけど、まあまあそういうのもねやりたいなとか思いますけど、いやー本当取り留めない話になってきたな。あと今週先週あったことなんだろうな、もっと前でもいいけど、今ゲームやってるゲームがあって 3DS のゲームで、新世界樹の迷宮出たばっかですね。新世界樹をやってるんですよ。なんていうのかね、世界樹の迷宮っていう DS のタイトルがあって、今それがシリーズ4作出て、で今新世界樹で5作目かな、ごめんなさいね間違ってたら。で新世界樹の迷宮っていうのは旧世界樹の迷宮とほぼ同じで、セリフが増えたりストーリーがもうキャラクター固定になってストーリーがもっとしっかりしたよみたいな感じのゲームなんですよね。非常に楽しんで遊んでます。まだ世界樹の迷宮の地下6階までしかやってないんで、全然これからだし、ストーリーもまだまだこれからだと思うんですけど、敵が強くてね、そのなんて言うんだろうな、本当にクリアできないほどじゃないレベルの理不尽ってさ、 RPG だとすごいこういいなんか胡椒の効いた料理みたいなさ、こう辛いけどうまいみたいな感じになるっていうのをね、すごい世界中の迷宮シリーズはやってて、今回もねそれをひしひしと感じてきております。これからもっとね地下6階からどんどん下がっていくにつれて、もっともっときつくなっていくと思うんですけどね。楽しんでますね。だからそのテレビゲームしかし、あとあれだ、久々にねプレステ3を起動して、あのシュタインズゲートの新しいやつをちょっとやってます。確か10本短編が入ってるタイプのゲームで、今ね短編4個5個ぐらいまでやったのかな。それもなんかまとまった時間ができた時にその短編1話を一気にやるみたいなスタイルでね、バーって遊んでますけど、シュタインズゲートもね大好きなんでね、シュタインズゲートのゲームとか作りたいですけどね。まあまあそんなことはともかく、ゲームはでもそんなかなっつってかなり買ってますね今振り返るとね。スーパールイージ U はね、今マリオでいうワールド1、2をクリアしたぐらいかな。なんか結構ねマリオって時間制限あるじゃないですか。最初タイムが300秒ぐらいあって、100秒くるとテレテレテレテレテレテレテレテーとかってさ、その BGM が速くなるみたいなやつあるんですか。でスーパールイージュはもうある面に入るともう100秒で、入った瞬間にそのテレテレテレテレが始まるんですよ。大急ぎでクリアするみたいな、短いタイムで手強いステージを繰り返し遊ぶみたいな仕組みになってて、すごいよくできてるなと。でマリオ U もね、結局全コース全、スターコイントリクリアまで、やり込んでしまったんで、ルイージ U もちまちま遊んでね、最終的には極めるか分かんないですけど、ちまちま遊んでることもあります。いややっぱね、 Wii U ってまあ今持ってる人まだ少ないかもしれないですけど、コントローラーに画面ついてるやつがあるんで、ピッてつければすぐねテレビもつけずに遊べるんで、それは本当に楽でね、手軽に遊ぶのに向いてんなと思ったりしますけどね。ルイージー U だからアクションしながら移動中は世界中の迷宮でダンジョンに潜って RPG して、 家帰ってまとまった時間があったらシュタインズゲートを進めるっていう、すごいね RPG アクションのノベルゲームってすごいもうゲームしかしてないみたいなね感じになってますけどね。あとね、本当にちょっとした隙間を塗って iPhone の、アプリで、キャンディークラッシュっていう落ちゲーみたいになってますね。ぷよぷよみたいな。うん、今遊んでるゲームはそんなかな。いやあ、ちょっと前までね遊ぶゲームそんななかったんですよ。そのルイージー U もシュタインズゲートも新世界樹もつい最近出たんでね。うん、そこら辺は急に充実したなって感じですね。あとはなんだろうね、もう本当に今日はね何もノープラントークっていうと、逆に言うと普段はプランしてんのかって話ですか、してんのかって話で言うとそこそこしてるぐらいかな。やっぱ喋ることのメモ帳があって、それをね見ながらやったりしてますね今日ぐらいノープランなのは珍しいんでね書き込みとかなんかね、お便りいただいてればこういう時に消化するんですけど、まあまあまあいいやって。で、そのあと話す話でこれ話してなかったなっていうのもあって、どう誰が話したのかな。昔その自分はなんでボードゲームをやり始めたの、昔は何を遊んでたのみたいな話で、多分僕はそのマジック・ザ・ギャザリングにハマってて途中でカタンに出会ってボードゲームにみたいな話をしたと思うんですけど、もっともっと大昔にね、小学校の頃かな、変なさ、あの埼玉の田舎の小学校だったんですけど、部活にね、室内ゲームクラブってのがあったんですよ室内ゲームクラブって今思うとすごいねタイトルね。室内ゲームクラブは何してたかっていうと、まあけん玉とか将棋オセロみたいなのがあって、で他にねいろいろあったんですけど、あのパーティージョイっていう、あの昔これバンダイ、ごめんね間違ってたら、調べてください。パーティージョイっていうシリーズを日本のねあのおもちゃ屋さんがずっと出してたんですよ。で、パーティージョイのシリーズでね、うちにずっとあったのがね、なんだっけな、もろこし大作戦つって、カールおじさん、あのお菓子のカールの、カールおじさんのボードゲームパーティージョイってもう、ボードゲームって言いながらほとんどスゴロクで、カールおじさんのもスゴロクだったと思うんだよね。でただ途中でマスのイベントでカールが手に入って、でカールがなんて言えばいいんだろうな、お金みたいになってる、カールを通貨にしてこのマスに止まったら3カールを払うとタヌキが運んでくれるぞみたいなさ、そんな感じのね作りになってるで、まあでもそれでコントロールできるのかって言ったらできないですけどね、出目が悪ければ穴にはまってカールを落とすみたいなさ、そういうね、あのスゴロクの理不尽な感じ、うん、なーゲームをなんだかんだで結構遊んでたと思うんだよ。あとね、その当時パーティー上で SD ガンダムのなんかもあったな、結構遊んだ記憶があるな。あと自分家にそれがなんであったのか覚えてないんですけど、大きなボードゲームで新日本特急旅行ゲームっていうゲームがあって、それがね桃鉄みたいなゲームなの。自分が最初に旅の目的地カードみたいなのを渡されてね、そこだけ聞くとティケットライドみたいですけど、旅の目的地カードっていうのを渡されて、その目的地を全て制覇して東京に帰ると勝ちだったかな、なんかそんな感じなんです。で日本地図がリアルにあって、そこにこう電車のリアル路線が書いてあって、その路線の特急券とかを使うと早く歩けるよみたいな、よくできたゲームでね、その目的地カードもその目的地カード、目的地一つ書いてあるのを5枚持ってってくださいとかじゃなくて、日本のグルメツアーとかね、日本の何々名所ツアーとかね、あと風景のいいとこツアーとか、人口の多い町ツアーとか、なんかそんな感じのツアーが決められてて、日本中のこう各地の、例えば 関東、北陸、北海道とか各エリアに一つずつ目的地があるみたいなのがもうセットになった。パック旅行だね。日本人の好きな。になってるのを渡されて、それを目標にクリアしていくっていうゲームでね。それすっごい子供の頃遊んだ記憶があるんだよな。で、人生ゲームみたいなさ、ルーレットになってて歩くのも。なんかね、姉ちゃんと延々遊んでた記憶があるんですけどね。その中でね、なんか、覗きの旅とかいうのがあってね、変な、すごい、じゃ、覗きの旅じゃない、なんだっけな、面白の旅かな。あ、完全に忘れちゃった。で、駅がね、覗きとかね、すごい、いやらしいじゃないけど、変なね、ダジャレみたいな駅を日本中回るみたいなツアーがあってね、俺そのツアー大好きで毎回撮ったんですけど、そんなんとかやってましたね。だからね、昔、もう今全然ボードゲームって出てないじゃないですか。今最近出てるボードゲームってテレビとタイアップしてるやつとかですよね。トレとか、あとは、で、逃走中だっけ？戦闘中とか、あれぐらいですよね。とかと思うんですけど、昔はもっとキャラもののボードゲームが出てて、あとうちにあったのがね、セイントセイヤ12級編かな。先生の新シリーズ見て楽しんでたりしましたけど、セイントセイヤ12級編のボードゲームは、ね、自分の手元にね、ちっちゃいボードがあるんだよ。それがコスモの高まりとかをこう表してさ、で、12級を進んでって、最後教皇のところで倒した人が勝ちみたいな。最後教皇とかね、魚座とかがべらぼうに強いようなイメージがありますけど。やっぱでもそれもスゴロクベースなんですよね。昔の僕が子供の頃は結構スゴロクで遊んでたんだなみたいなのを今ちょっと喋りながら振り返ってますけど、やっぱスゴロクってそんな悪くないんじゃないかと今喋りながら思っちゃった。なんかね、素晴らしいスゴロクがあるといいですよね。そのドイツゲームだとスゴロク的なもので言うと、例えばウサギとハリネズミ、これもドイツの古いボードゲームですけど、ボードゲーム大賞取ったゲームだったと思うんですけどね。歩くのがサイコロじゃなくてカードを使って歩く。で、遠くまで歩くといっぱいカードを使っちゃうみたいな、こうダッシュするとエネルギーいっぱい使っちゃうみたいなデザインになってて、かつ途中でレタスだっけ、なんか目的物を取ってじゃないとゴールしちゃいけません。だから途中でどっかレタスは獲得していきましょうねみたいな、その何ブレーキのしどころも設定されてて、すごくいいスゴロクになってるゲームなんですけど、あれとか、あとはなんだろうな、カルタヘナとかもスゴロクっちゃスゴロクですよね。カルタヘナも古いゲームで、海賊が脱獄するゲームなのかな。で、みんな海賊のチームになってて、ただ僕は麦わら海賊団みたいな感じの。わかんねえけど。じゃあ君は何海賊団みたいな、バギーみたいな、わかんねえけど、そんな各自海賊団になって、自分たちの海賊団全員がその牢獄から先にある船まで歩いていって、一番最初にたどり、全部のメンバーがたどり着いたチームが勝ちみたいな。ゲームなんですけど、それは床にマークが書いてあって、同じマークが書いてあるカードを配られていて、カードを使うと自分の駒をそのマークのところまで歩かせることができるっていう、そういう感じのスゴロクですね。で、それもその、例えば他のプレイヤーがそのマス、同じマークのマスを踏んでると、さらにそれより先の同じマークまで飛べるみたいな仕掛けがあって、あれもなんかスゴロクっちゃスゴロクなんですけどね。まあすごくよくできた感じの。だそういうものなのか、それともその僕が子供の頃にあった理不尽なその穴にはまってカールを落とす一回休みみたいな、ああいうののこう、もうちょっと隙間なゲームっていうのもね、あったら面白いと思うんですけどね。でもボードゲーム界隈だと、たまに人生ゲーム議論になるじゃないですか。人生ゲームがすごいつまんないよっていう人と、まああれはあれでいいんじゃないっていう人がこう分かれて、こう微妙にモニョモニョするみたいな。なんかすごい面白い人生ゲームみたいなのがやっぱなんか一個あると思うんですけどね。誰か、僕じゃないよ、誰か作ればいいなと思います。ひどい。本当に今回超フリートークですけど、いやこういう回もね、なくちゃいけないと思う。なくちゃやっていけないと思う。ということで、だらだらだらだらと30分くらい喋ってますが、あとなんだろうな。 最近見たアニメの話つってもちょうどね今、アニメが入れ替わりの時期なんですよね。だからまああの、進撃の巨人とかずっと見てますけどね。あのカルカソンヌに巨人が襲いかかってくるっていうあの設定がいいですよね。カルカソンヌっていうか城壁都市ね、うん、すごい楽しく見てますけども、そんぐらいかな。いろいろまあでもアニメも終わっちゃったから次のアニメがまた始まったら これが面白かったみたいな話するかもしれないですけど、ね、またセイントセイヤがバカみたいなことしてるよとか、あじゃあ稲妻イレブンがさ、稲妻イレブンがまたこうねスタンド禁止あの能力禁止みたいにしてスーパーシュートだけはありねみたいなルールにして今稲妻ジャパンっていうのやってますけど、それもなんかすごいね、またアウトローなメンバーが集まっちゃってみたいな、すごい古い昭和の漫画みたいなこと今やってますけどね、うん、稲妻イレブンもね展開が面白くなってきたらまた話すと思いますいやもうあれは超えないと思うけどな。まあまあそんな感じですかね。うん、まあ今週まあ来週にかけてのイベントも特にないので、まあ、次回の放送に関してはもうこんなぐだしゃべりをまたやるか、それともですねまた何かあれば、逆に言うとなければ来週再来週ぐらいになるかもしれないですけど、まあでもね本当は今月末7月の末28日かなに川崎で行われるボードゲームフリーマーケット東京の方にですねパワーナインゲームズは出店というかブースを借りました。ありがとうございます。で地べたのブースなんですけど、そこで僕のね、あり余ってるボードゲームであったり、本当にフリマー的にね、物を売ったりであるとか、ドラゴンストーンがね、3、4個だけ余ってんでね、それをね、とりあえず置いてみるとかね、いうのを考えてます。で、ちょっとツイッターの方ではもう、出ちゃってるんであれなんですけど、サプライズが一つありますと。で、実はもう一つね、これ言うと怒られるのかな、わかんないけど、サプライズが、できたらやりたいなと思っていて、その準備をちょっとしてるんで、それが間に合えば、ね、またこの放送でもお伝えしていきたいかなと思います、というところでした。じゃあ、まあ来週放送するかどうかは、まあ告知の重さによるな。で、なんで来週か再来週にまた、すいません、お会いしましょうということで、30分ぐらいね、またお耳お貸しいただいて、今回超雑談でしたけど、ありがとうございました、ということで。まあ、マジック・ザ・ギャザリングトークで分かったことは、やっぱりね、この無軌道なラジオとはいえ、テーマがあった方がいいっていうことだよね。もう二十何回やってて今更気づく真実って感じですけど、まあまあ今回はなんだろうな、僕はボードゲームが上手くないとかそういうタイトルにしときましょうか僕は友達が少ないみたいな感じですけどね。まあそんな感じでした。いつもの通り全く来ないお便りを、一人悲しく待っています。このお便りの宛先は、公式ツイッターパワーナインですね、 POWER アンダーバー NINE Q じゃなくてアンダーバーの NINE で、ツイッターアカウントありますんで、そちらの方に適当に、リプライでもいいですしね、ダイレクトメールでもいいですし、そちらで送っていただければラジオの方でも適当に喋らせていただこうかなと思っておりますということでした。じゃあ皆さんありがとうございました。だんだん暑くなってきてますからね。あのね、オレンジ、ちょっと前スズメの音入ったことあったと思うんですけど、すごい夏場セミがひどいんですよ。でこのラジオ始めたのって去年の10月なんですね。セミのいない時期を縫って今まで放送できてるんだけど、これね、もしかしたら夏場やばいかもしんないよ。BGM なしでやり続けた放送ですけど、セミ BGM になるかもしんない。セミ BGM ってさ、ちょっと、ほんわかした BGM じゃないけど BGM の定義みたいな意味じゃなくて、セミが BGM ってことね。いちいち説明しなくてもわかるように話の流れでね。で、セミ BGM がね、出るかもしんないんで、まあ、そこら辺ご期待ください。最悪セミがうるさすぎて収録できないってことになったら放送は終わりますということで、セミの、ね、暴れ具合に今後ご期待くださいということでした。はい、じゃあ皆さん暑い中体お気をつけください。じゃあまた来週か再来週かにお会いしましょう。では